出エジプトのこの出来事はクリスチャンの歩みに似ていると思うところがあります。エジプトの奴隷の状態から解放されて自由の身となった、これでもう心配はいらないのかというと、かえってそこからいろんな問題が出てくる。聖書の記述自体も救い出されるその出来事もまあ大きな出来事ではありますが、それ以降の約束の地への旅路の方がよほどいろんなことが起き、問題も次々と起こってくる。クリスチャンも似たところがあるように思います。救われたと言って最初はもう喜び勇むんですけども、いやそうは言ってもとだんだんだんだんいろんな問題が起こってきて、イスラエルがこれはエジプトの方が良かったのではないかとつぶやくように、まあ、ある人たちはこれは救われない、クリスチャンにならない方が良かったのかもしれないとふっと思わされるということがあるのかもしれない、思わされます。それでも神様は日ごとの糧を与え続けてくださり、最後まで導いてくださる、私たちの嘆きを聞いてくださり、御国へまで必ず導いてくださる。幸いなことに今日は山田テレ姉妹と共に礼拝をさせていることができています。どれだけの苦しい道のりを歩んでこられた93年近い生涯だったか、しかしそれゆえに神様は今最も良い場所へ姉妹を移しておられる、その慰めを私たちもいただきたい、またそこに確かな約束があることを信じて歩ませていただきたいと思うのです。で今日はまさにその日ごとの毎日神様は私たちを愛してくださっているということが表されているマナが与えられた出来事、この出来事は16章の一節を見ますと、エジプトの地を出て2ヶ月目の15日の出来事であることが分かります。イスラエルは月日の数え方、1ヶ月目っていうのは実はその出来事が起こったその日なんですね。まあ、3日後にイエス様がよみがえられたという、その3日後もイエス様が十字架にかかられた金曜日が1日目になります。1日で金土日で3日後ですから、この2ヶ月目というのもエジプトの地を出たのが1ヶ月目で、2ヶ月目っていうことは、まあ、1ヶ月と15日だいたい45日ですね。航海から出てきて、まあ、3日間荒野を歩んでいる、その3日後にはもう水を得ることができない、まあ、それは3日も水がないっていうと大変なんでしょうけど、あんな素晴らしい出来事があったその時にもう3日も経ったらつぶやいてしまう。で多分その後悔の出来事っていうのは2週間かぐらい経った頃だと思うので、さらにまあ1ヶ月経って今度は食べ物がない、まあ、1週間で水がない、1ヶ月で食べ物がない、大体そんな感覚なのかとも思いますけども、1ヶ月でもういろんなことを忘れてしまう、1週間でもいろんなことを忘れてしまう、目の前のことにとらわれてしまうっていうのは私たちも笑えない話ではないかなと思います。まあ、そればかりではなくて、私たちはここで飢え死にするんだ、これだったらエジプトでいた方がマシだったと毎回毎回言うわけです。クリスチャンもそういう悩みに駆られることあるかもしれません。どうして神様が共におられるのにこんなに苦しいことが起こるんだろう、それだったら救われない前の ったのではないか、自由ではあったではないか、しかし神様はそういうつぶやくイスラエルや私たちにその要求に応えてくださる、天からパンを降らせてくださる。しかしそれは、まあ、ただをこねる子供に仕方がないなと与えるような与え方ではなかったんですね。主はその天からパンを降らせるという時に、それは4節に書かれてあるんですが、こう言われるんです。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らすよ、民は出て日々の分を日ごとに集めなければならない、こうして彼らが私の律法に従うかどうかを試みよう。いうことを聞くしかないなではなくて、いやむしろそのつぶやきに、私は答えた、あなたはどう答える。あくまでも神様はフェイスとフェイス、一方的ではなくて、私はこうする、あなたはどうする、しっかりと向き合ってくださるお方です。で、律法に従う、言うこと聞けということではありません。具体的にどうマナを集めなければならなかったというと、日々日ごとに集めなければならない、毎日集めるというのは、明日の分を集めようと余分に集めても残った分は虫がついて次の日は食べられません。また朝早く集めなければならない、お昼にはもう溶けてなくなっています。じゃあもう毎日毎日、ああ今日もだとなるかというと、いや今日6日目だ、6日目は明日安息日で働いてはならないので、2日も集めなければならない、7日目に出て行ってもマナは降っていない、そういう神様の言われたことを守る、人々が守るだけではないんです。神様もそれを言われたことを守るわけです、守られるわけです。いやもう毎回言うこと聞かないな、あれはしょうがないなと言って、じゃあ残したものも多少はとしない、もう一切残したら必ず腐らせる、取りに来なかった、それでもダメともうお昼にはなくなる、6日目が来たらきっちりと2日も、神様もそれをきっちり、後で分かることですが、40年間ずっとこれを続ける、神様の方が大変じゃないかなとすごく思わされます。そうしてそれを毎日繰り返していく、ああ今日も同じある、今日も同じだけある、今日は安息日の前の日だ、きっちり2倍ある、神様はいつも言われたことを実行してくださる、全く変わりなく私たちを守ってくださる、不思議だなと、そういう導きに神様は招こうとされたわけです。実際にこうして与えられたそのものに対して、イスラエルの人々は互いにこれは何であろうと言いました。でそれでイスラエルの人々はこのものをマナと呼ぶんですが、実はマナっていうのはもうこれは何であろうかというヘブル語そのまま読んだのがマナなんです。マナというのが実はこれは何であろうかという意味で、なんか似たような話がオーストラリアであるんですが、ヨーロッパ、イギリスからオーストラリアに来た人たちが、見知らぬ動物が、オーストラリアいっぱいいるんで、あの動物は何て言うんだいって言うと、オーストラリアの人たちがカンガルーって言って、そのままカンガルーってついたんですが、カンガルーの元々の意味はわからない、それがカンガルーってなった。なんか似たような話はいっぱいあるわけです。マナもこれなんだわからないから、そのままわからないっていう名前で呼ぼう。マナ、確かに神様のなさることは本当に分かりません。なんで、なんで私たちの 例えば誰か子供が生まれた、人が増えるわけです。そうするとそのマナは一人1オメルと決まっています。だいたいイスラエルってその時子供とかも入れると200万人いたということです。200万人もいれば、あ、今日子供が1人増えたなとかではなくて、まあ、5人増えたり10人増えたりということがあるでしょう。まあ、増えたらその分マナが増える。本当不思議なように神様は各々食べるところに従ってそれを集め、人数に従って1人に1オメルずつ天幕のおる者のためにそれを取りなさい